続いて、メッセージ主は生きておられると、吉村代表からお話がございます。どうぞよろしく。
はい、いつもはこの話は大人の方々に対してなんですが、子供さんもおります。それでは歌をだけですね、さっきはもうこれいつも退出するということで自由にしてあったんですが、まあ、おりますので、この歌だけを歌って、あとは自由にしてもらっていいですからね。ここのさっきは伴奏でメロディーだけ聞いてもらったらいいと思ったんですけどね。はい、主は今生きておられる、うちにおられる、主は今にありますも生きよ、主がおられる。主は今生きておられる。我がうちにおられる。すべては主の御手にあり、今日も生きよ、主がおられる。はい、このあとは子供さんたち自由にしていってからね。はい、はい、それではですね、今日は、復活祭、復活イースター、復活をしたことを記念する特別集まりということですね。で、今歌った歌ですね、それはとても分かりやすいことなんですけども、この短い歌の内容があったら、もう私たちはもうどんなことがあっても大丈夫だというぐらい、とっても短く分かりやすくて、しかも大切な言葉なんですね。この、まあ、復活に関してはいろんな箇所があります。新約聖書、それから旧約聖書、全体的にわたって復活に関わることは様々に書いてありますので、私の命の水においてもですね、旧約聖書2回分から新約聖書1回分と、3回にわたって命の水誌もかなり詳しく書いたわけです。特に旧約聖書に関してはほとんどあんまりこの復活と関連づけてはあんまり言われていなかったこと多いですので、そのこともお話を書きました。少し前の冬の集会でもそのことを3回にわたってお話をしたところです。で、そういうさまざまなこと、新約聖書も至るところにありますけれども、今日はその短いところですね、取り出しました。で、それはこの一番目に読んだところですね。復活をしたということ、とても全ての弟子たちは信じることができなかったんですね。そしてけれどもですね、女性たち、特に全ての福音書で第一に書いてあるほどの人はマグダラのマリアという女性だったんですね。マグダラのマリアは7つの悪霊に取り憑かれた人と書いてあります。7つっていうのはもう徹底して完全にっていうようなことですが、徹底して悪の霊、汚れた霊に取り憑かれてしまった、もう完全にこう望みがない、絶望的、そういう状態の人が、不思議なことに復活という歴史上いえば最大の重要、大切なことをですね、どの福音書にも一番大切なこと、死の時もそばでおったと。そういうことで、この前も書いたように、マグダラのマリア、フランス語ではマドレーヌという発音になります。そしてそういう女の人はたくさん、特にフランスにもおりますので、そのある女のマドレーヌという名前の女の人が作ったお菓子 がマドレーヌといって日本にも伝わってるぐらいです。そういう形でマグダラのマリアさんの名前は世界中に広がったわけですね。そういうことで、死んだともう復活なんかするはずないと思っておったけども、できることを最後までしようと思って朝早く起きて行ったと。墓に大きな石が蓋をしてあったと。だから行ったって無理だ、役に立たないと思ったけれども行ったんですね。こういうふうにもう墓に死んでしまったんだから、もうしかも晩平までおると。そして大きな石がここに蓋してあるんだったら行っても無駄だと思うけれども、マグダラのマリアはですねそこに行ったんですね。これも大切なことなんですね。もう無駄だと、もうダメだと思ってもできることをしようと、その心を神様が祝福されたということなんです。神様は絶対できない不可能と思われることに道を開くお方なんですね。そもそも死んでしまったらもう蘇ることはありえない、そのみんなが思っていたところに道を開かれた、これは神様がなさったわけですね。そうしたらですね、そこでまあ探しておったら、ここのこと、使いが現れて、御使いが現れて、どうして生きておられる方を死者の中に探すのかと、あの方はこういう墓の中にはいないんだと。復活をされた、復活するという言葉のギリシャ言語は立ち上がる、立つ、起きて、ヨセフが起きて行ったとかですね、手を取ったら起き上がったとか、ごく普通に使う言葉、それが立ち上がる、あるいは目覚める、それから復活すると様々に訳されています。もう死んで起き上がれない、立ち上がると、これも復活と同じ言語が使われているわけですね。ここでこの言葉はですね、まあ、私たち関係ないと思いがちなんですが、私たちもですね少し変えると、目に見えるこの世の様々な出来事の中に神様おるんだろうかといつも思ってしまいやすいわけです。で、多くの人たちは、ほとんどの日本人は神様なんかいるはずがないと、あのような災害が起こるではないか、たくさんのああいう事件が起こるではないか、ピストルで乱射してたくさんの若者が死んでしまう、どこに神様おるのかと、そのようにですね、生きておるイエス様を死んだ人たちとかですね、この世の目に見える様々な出来事の中に探そうとしているわけです。それが見つかるはずがないわけですね。むしろ逆なわけです。神様なんかおるはずがないと。そういう非常にこう象徴的、暗示的なですね、言葉なんです。なぜ生きておる方を死者の中に探すのかと。ということですね。そうして、ルカの少しそのすぐ後ではですね、その少し後では、まあ、御使いたちが現れて、イエスは生きておるのだと、と告げたと。この告げた一言がですね、2000年間も響き渡っているわけです。今も私たちの心に。これはもう本当にですね、単純な一言なんです。学者はですね、分厚い何百ページの本を書いて、バルトがどういったこういったとかですね、バルトのローマ書中会でものすごい分厚い本ですね。それとも様々な神学者がおります。そういう非常に難しい話、いわゆる頭が良くなければ、そしてまた、例えばドイツ語なりしても英語なりしても語学がたくさんできなければわからない。けれどもイエス様が言われたこと、それ違うんですね。全く違うわけです。イエスは生きておる。そんな単純なことで私たち生涯生きて生きるわけです。それほどイエス様は全ての人のため、あるいはこの味方であったわけです。本なんか読めない、買えない、文字すらも読めない人、もう死にかかっている人でもですね、そんな人に難しい何百ページの本を与えて一体どうするのか。それは本当に飢えてる人に意思を与えるようなものですね。もちろん学者には学者の使命があるわけです。私がそういったことを知るようになったのも、そうした学者の方々の様々なギリシャ語やヘブライ語や語学、そういうことや書物によるおかげでもあるわけです。 けれども、それがもしなくてもですね、当時の人たちはそんなのなかったわけです。何もなかったんですね。あったのは生きて働くイエス様があったと。そして一人一人にこのようにですね、イエスは生きておるという語りかけを生きた力でもって伝えたわけです。それだけでたくさんの奴隷たちや虐げられた圧迫された人たちが不思議な力を持って、さっき言った目覚めて、そして、起き上がることができたわけです。目覚めるっていうのはいろんなところにありますね。少しちょっと前にNHK で、沖縄の問題を女性の立場からというんで、朝の NHK ほとんど見ないですけども、ニュースの時は見たりしますが、録画してですね、沖縄ということでどのようなことを取り上げるか、どういう取り上げ方をするかということを見てたら、まあ女性のものが落ちたと、あそこにですね、学校、幼稚園、そういったところになんか落ちたと、危ない。それで初めてですね、いくら沖縄で飛行機が飛んで事故が起きても危ないと言われても、自分の子供と直接関係なかった、全然他のことやと思ってたと。けど自分のところに落ちたらですね、本当にこれ危ないんだと。どうしてこんなことが長年になってるのかと。それまでは自分は沖縄でずっと生まれて育っても、魔法にですね、かけられていた。魔法にかけられていたような思いがあった。で、目が覚めたって言うんです。沖縄でおってずーっとって生まれ育った人で、あれだけ、新聞でも、特に沖縄の新聞を大きく大々的に取り上げるんですね。それでも魔法にかかったようになっておったのが、あの身近な事件を追って、そうして初めて、魔法から解けたと。目が覚めた。そういう表現してたのがちょっと印象に残ったんですね。誰でも人間っていうのはそういうふうにですね、なんかある種の魔法にかかって、目が覚めないんだ。自分は寝た状態、立ち上がってないのに、わからない。ですね。私自身もそれに気がついたわけです。元気で生きてる、勉強もしてる、いろいろスポーツもしてると思ってても、実は今から思ったら眠ってたと。あるいは倒れてた。聖書の表現によれば、死んだようなものだったというんですね。そうしていわばですね、この世の様々な、いや、サタンとか闇の力が、こう欺く魔法のような力で私たちは絡め取られとった。今度別のその魔法の力、もっとはるかに強い力でもって、その魔法の力を解放するという、これがイエス様、その象徴が復活、死んで殺された終わりだと思ったのに、3日目によみがえられて、そして語られて、さらには天に帰って、今言った聖なる霊、聖霊として今生きておる。このイエスは今生きておるってのか、聖霊として生きておられるということですね。で、旧約聖書の時からですね、実は神様生きておったわけです。だから、アブラハムにも語りかけたわけですね。突然語りかけた。アブラハムに。そうしてアブラハムはその突然語りかけられて、いわば目が覚めて、それまでの普通の生活をしていたのをやめて、神様から私が指し示す地に行きなさいと言われて、それに従っていったわけですね。そしたら次々と不思議な出来事、驚くべきことが起こっていったわけです。アブラハムもですね、神様、生きた神様からの語りかけがなかったならば、普通の生活、神様なんかも別に何でもおらない。いわば一種のこう魔法にかけられたようになってずっと終わったかもしれない。けど突然そういうふうに神様からの生きた神様の語りかけがあったから、それがパッと目が覚めてですね、全く新しい生活になって、そうしてその彼が信じていったわけですね。ある時に、テントの外行って、そうして空を見なさいと、夜星のように無数の星があると。それと同じようにですね、あなたの子孫はあの星のように数限りなく増えると。そんなバカなはずがないと思ったけど、アブラハムはそれを信じたと。それを神様は正しいことと認められたと書いてあって、これ遥かのうちにパウロがですね、ただイエス様、十字架を信じるだけで 神様からお前の罪もないんだと、清めたんだと言ってくれる。相当その元になったぐらいです。まあそういうふうにですね、生きている神様からの働きがあったのは絶大な力を持つんですね。これは新約聖書の世界で最大の、世界中で一番大きな、いわば働きをしたとも言えるパウロ。パウロもですね、一生懸命学者として指導者として勉強もしておったけれども、キリストの真理は分からなかった、全く分からなくて逆だったんですね。キリストはモーセの律法を破壊するんだと、あれはやっつけないといけない。で、キリストを信じる人たちを徹底迫害して、パウロともある人は殺すことまでした。国の外まで追いかけていって捕らえようとしていた。そこに突然生きて働く聖霊となったキリストが語りかけたんですね。そうしたら突然変わったわけです。学問も変えることはできなかった、経験も変えることはできなかったわけです。知識も変えることはできなかった。ただ生きておるですね、キリスト、それが働きたどんな硬いものでも変えられるということ、そういうことがはっきりと聖書に書いてある。今もあるんですよね。あるいは昔のことだと思ったら大きな間違いである。私自身が、まあ、そういうことを小なりといえどもですね、神様から眠っておったのに突然一冊の本を立ち読みしただけで、どうしてそんなに生涯にわたる大きな変革が行われるか、本当に不思議なことです。誰からも説得ですね、説得もされなかった、強制もされなかったわけです。周りは誰もいないんです。だけど神様本当に生きている証拠ですね。私は突然本のわずかなところから新しい目覚めを経験させていただいたのが50数年前ですね。それでパウロが言っておるように、次のところ、そうなってからキリストはいろいろなところで今も生きておる。でも目に見えるものや死んだ世界をいくら見ても見てもしても、ますます疑惑が深まるばかりですね。さっき言ったように、こんな災害が起こってね、こんな悲しいことが起こるのに、こんなに戦争が起こるのにばっかりですね。生きておられるイエス様はですね、そういったさまざまなことをいくら探しても研究しても見出すことはできないわけです。これは神様からの突然の、いわば啓示によって分かるようになる。けれども徐々に徐々に分かる場合もたくさんあるわけです。ですね。すでにそういうことを少しなりとも経験した人、目覚めた人、立ち上がらされた人からのお話、交流、あるいは証を聞く、そういうことから徐々に徐々に、あるいはまた沈む、またわからなくなることもありますが、徐々に徐々にこのように生きているキリストが直接働きかける。周りの人の祈りもとても大事になる。パウロのような人もいろんなところで私のために祈ってくださいというふうに書いてあるんですね。ですね。信仰が非常に、いわば、高みに上がったら他の人から祈っていただく必要はない、そんなこと決してない。むしろ逆に祈ってもらうことの必要をますます感じるということなんです。共同の、霊的な共同の、しかも愛の作業だと。祈るということは他者のためにですね。それによって、いわば神様は愛の方だから不思議な深まりができて、そして祈られた相手の罪が許されたり、場合によってはですね、不思議な病気の苦しみが癒されたり、また新しい道が開かれたりすると本当に起こるわけです。私もここで、一般の教会ですと、まあ、3年4年5年とか変わるのがほとんどですが、私はここでも50年余りも渡っておるので、長い生涯、ここにおられるも60も孫ができている方が10代の年齢から知っておるわけですから、そのどんなに変化してきたかということも分からせていただいた思いですね。そしてパウロがこの復活したキリストはいろんなところにおる、 それを外側を見ても本当にわからないけれども、内に示される、あるいはこの聖書をことは読んでですね、それを単純に信じたら開かれていくということがある。信仰によって義としていただける、正しいとしていただけるんだと、その言葉を信じていくとだんだんと開かれてくるですね。そうしてこのパウロが言っているように、3番目のところですね、生きているのはもはや私ではないと、キリスト、復活したキリスト、聖霊のキリストが私の内に生きていると。それが分かるようになったらですね、この世界にもさまざまな災害やらいろんなことが起こるけれども、この世界のただ中に至るところに、どこにでもいわばキリストは、神様は生きておられるんだということはだんだん分かるようになるということです。目に見えるさまざまなことの奥に、いわば背後に分かる。これよく言えば人間もそうですね。人間の心なんてどこを探したって見えないわけです。外側だけで見たってですね、わからないですね。綺麗な服を着いて大きな家にして、あ、立派かな、そんな関係ないですよね。心なんてどんなにえぐったって解剖したってわからない。科学技術でどんなにしても科学が発達したところで、心の中は解剖できないわけです。NHK でこの脳だとか神経系とか詳しくですね、この頃のコンピューター関係の電子技術でいろんな精密なことがわかるようになって。だけど、そういうことはいくらわかっても、愛ということを持つことは関係ないんですね。神様が私たちに望まれているような愛を持つことに関わるだろうかと。どれだけ何千万円何億の機械を買って研究して、ああいうふうに映像にこう出して見せても見せても、ほんのわずかな愛も増やすことはできないわけです。はっきりわかることですね。そういうふうに神様は非常にそういう点はですね、深く作られている。人間がどんなに科学を発達させようが、一番大事に一歩も追求できないわけです。まあ、知識は見たら面白い。あ、ここまで分かった。脳はこういう仕組みになってる。だから脳の営業にはどうしたらいいか。それは分かるようになりますよね。だけど愛とは関係ないです。健康にはなるかもしれない。けれども愛は増えないということです。昔のように若くして塩分たくさん取りすぎたり、栄養バランスが悪くて、若くして死んでも、だけど愛はあったと。これいっぱいあるわけですね。そういうふうに、私自身もそういう科学の結果をさまざまに利用させてもらっている、その恩恵も被っているものでありますが、愛やいうものは関係ないと深くそのことを感じるわけですね。で、日本はそのようにですね、神様の愛を知らないわけですよ。本当の神様を知らないんだから、復活をしたキリストも愛も知らないわけです。私がかつて育ったように。だからこれも私も何度か言います、この復活の命と逆なのが、自らさやっぱ命を絶とうという思いです。でも日本は本当にたくさんの人たちが自ら死んでいってるということもありますね。で、そしたら本当に私たちもですね、どうしたらいいかと思うんですけど、やっぱり本当の命をいただこうということに、自然にそうなるだろうと思います。で、ここで3番で言ってることはですね、イエス様が復活そのものだと、命だと、命について詳しく教えるんではなくって、命そのものだと、イエス様を信じたらその命が直接的に与えられると。私を信じていた者は死んでも生きるということがある。生きていて私を信じる、イエス様を信じたらもう決してと強めで言っています。死ぬことはないというふうに、要は永遠の命がすでに与えられるということなんですね。で、そのことの前に信じるために、人間の心の奥にある汚れたもの、悪い思い、罪という、それが除かれなければこういうふうに信じることもできないわけです。それで十字架にかかって、私たちみんなの汚れ、罪、悪いこと、さまざまな過去の犯したこと、みんなをかぶさって解決をしてくださったと、それが十字架だというわけですね。この頃は忙しい時代だけども、黙祷、黙して祈るということはとても大事だと。 我々の礼拝でも5分は祈っておる、しておりますが、24時間のうちたった5分でもしたらそれなりの良いことある。もう確実にそれはある。私自身はかつて時間がもっとたくさん取れた時には、長い時間、特に夏ですね、1時間とそれ以上を家の人とこの、いや、ちょうど山の方ですので行って、そして虫とか蚊が来ないようなところがあったんですね。蚊が吹いて、風が吹いて、そこで長い時間を祈るということをずっとつけたことありますが、祈っておると確かに命の水が流れ、風が吹いてくるということですね。これは実際にあれから何か光を感じるようになると。イエス様が私は命の光であると言われたことはですね、実際実感として感じられるということを深く思わされたわけですね。で、このことをですね、私たちみんながですね、思っていく。イエス様は今も生きている。どこにでも生きているよ。私たちのうちに少しなりとも生きておるのを感じれば、どこにでもおるというのはだんだんとわかる。そうしたらイエス様はある時、非常にエルサレムがこれから滅びるという、あと少したら、みんながイエス様に信じなければ、と時に、その恩入って、エルサレムに来た時に、人々がみんながイエス様、ホサナ、ホサナと言ってイエス様を称えたと。そしたら一部の学者的な人、律法学者、パリサイ人が黙らせろと。たらイエス様が、彼らが黙った、あるいは幼子たちを黙らせようと、意思が叫ぶという表現を取られたんですね。意思が叫ぶと。そういうふうに生きた神様分かるようになると、だんだんとですね、さまざまなものが声を発しているということが分かる。石の背後の作り主であるイエス様が分かるから。そういうふうに、詩編にもすでにずっと前からですね、言われている通りですね。何も音は聞こえないけれども、世界に響き渡っていると。不思議な音、福音が響き渡る。これは福音が世界に広がるということの、いわば予報ですね、いわば予言的なことにもなっているわけです。はい、まあ、そういうことで、今日のところはただ一つですね、イエス様は生きておられるんだということを、この単純な短い言葉を覚えて、そしてこの歌ですね、主は今生きておられる、主は今生きておられると歌とともに、賛美とともに覚えていただいて、これからも生きているイエス様が私たちみんなの中に、またその家族の中に、また日本の中に生きているイエス様のことが広がっていくようにと願っております。以上です。はい、それではお祈りをしておきます。神様、今日はあなたの一人子イエス様が死から蘇ったことを記念する時であります。記念する。思い起こし、その復活の力を新しくいただこうとする時であります。すでにいただいておる人は、そのことも感謝し、さらに与えられるように、またさらにそれが多くの人たちに与えられるように祈る時でもあります。どうか神様、ここに特に集まった方々、また今こういった時に、世界で日本でもたくさんの方々がこのイースターの時を記念して集まっておりますが、そういう人にさらなる聖なる霊を注いでくださいますように、イエスは生きておるということを本当に日々感じることができるように、主を一人一人を導いてください。特に今弱っている方々、さまざまな病気、家族の問題などで非常に苦しい状況にある方々をも、特に神様、顧みてくださいますように、皆によって感謝をしてお願いをいたします。アーメン。
それでは ご起立をいただきまして、賛美安かれ新聖歌303番、一番最後のところ、最後のに取ってあるところです。
安かれ我が
したいと思います。それではこれで第2部を閉じたいと思います。ありがとうございました。